神に対する恐れが周囲の町々に起こっていくものです。妥協してはダメです。はっきりとした決断のもとに進むとき、家族が救われ、教会が立て上げられていきます。終わりに第3番目の点、すなわち責任を果たす必要性についてちょっとだけ考えてみたいと思います。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉の言うことはっきり分かりますね。すなわち家族が救われる、救われないは私たちの信仰にかかっています。家族が救われない可能性が従ってあり得ることです。家族が滅びてしまうことがあります。義人アーベルの兄弟カインは滅びてしまいました。カインは正しいとし、自分は正しいとし、罪の自覚を持っていませんでした。したがって救い主も必要としませんでした。私は弟の番人でしょうかとカインは言っています。もし私たちが日夜両親、主人、兄弟姉妹のために祈らなければ私たちは会員と同じようなことをやってしまいます。私は両親、主人、兄弟の番人でしょうかと主なる神に嘘吹いていることになります。そして家族が滅んでいくなら、カインのように殺人の罪を犯すことになるのです。よく知られているヘセキエル書の三章中六節から次のように書いてあります。七日目の終わりになって私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞きとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者にあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き残るように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の死の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の罪を、あなたも自分の命を救うことになると確証されています。そしてアイカ、エレミア、アイカでですね、日章の中八節中九節もちょっとお読みいたしたいと思います。彼らは 主に向かって心の底から叫んだ。シオの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ。ぼんやりしてはならない、目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で飢えのために呼ばれ果てている。家族が我々のために救われない可能性があります。また2番目に、家族が資産を受け継ぐことができない危険性もあります。家族が救われても資産を受け継ぐことができないかもしれません。ヤコブの兄エソーがそうでした。エソーは神の資産を受け継ぐことができませんでした。神はヤコブの神と呼ばれるのを恥としませんでした。それに引き換え、兄のエソーが神の資産を受け継ぐことができなかったのは悲劇です。神のものであるはずのエソー、家族の祭司となるはずだったエソーは神に退けられ、顔を背けられました。エソーは家族のために祈らず無関心でした。この無関心から妥協が生まれ、エソーは違法の女と結婚してしまいました。未信者と結婚してしまったんです。生涯の終わりにエソーは後悔しましたが、遅すぎたのです。ヘブル人への手紙の中2章中6節中7節に次のように確証されています。また不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪のなものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。もし私たちが家族のために祈らず無関心のままでいるなら、エソーと同じように後悔することになるでしょう。我々のために家族が救われても資産を受け継ぐことができないかもしれません。そして最後に3番目になりますけれども、家族が救われる場合ももちろんあります。使徒行伝の中6章中4節と中5節をお読み出します。テアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主が彼女の心を開いてパウロの語る言葉にことに心を留めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は私を主に忠実なものと思いでした。どうか 私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、しいてそうさせたと書いてありますが、このルディアは自分の救いだけで満足しませんでした。家族も主のもとに導きました。そして同じく使徒行伝書6章の25節から34節までに、まあ、詳しく書いてありますけれども、34節に先生方救われるためには何をしなければならませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。全家族揃って神を信じたことを心から喜んだと書いてあります。ここでは自分が救われたばかりでなく、全家族が救われ、共に心から喜んだと伝えられています。そして最後に創世記の37章15節からお読みいたします。彼が、まあ、ヨセフのことですけれども、彼が野をさまよっていると一人の人が彼に出会った。その人は尋ねていった。何を探しているのですか。ヨセフは言った。私は兄たちを探しているところです。何を探しているのですか。兄たちを探しているところです。ヨセフは兄弟たちを探して歩いていましたが、この探し歩く道は簡単ではありませんでした。憎まれ、妬まれ、侮られ、侮られましたが、最後にはヨセフは兄弟たちを救いに導くことができたのです。私たちはどこにいる時も、私は家族をはじめ失われゆく魂を探しているのですという真剣な気持ちを外に表していきたいものです。私たちの真ん中におられる主は今私たちを呼びかけて約束しておられます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。Thank you.